こんにちは、こんばんは、リクでございます。
はい、どうも、富蔵です。
暑いですね。
いや、暑いというか湿気てますよ。
そうですね、多分1年前ぐらいもこのやりとりあったな、蒸しますねみたいな話をしてたような記憶
ございます。この湿気がたまらんというね。
ねえ、湿気すごいですよね。
そう、いや、やっぱり除湿機はいるなと。
最近はどうですか、どないな感じですか。
あ、最近ですか。
はい、
最近は、
なんか面白いことありました？
面白いことね。面白いことはないけど、あ、そうだ、あれですよ、あの、ハイスクールフリートの一巻が出ましたよ。あ、DVD ね。
円盤ね。
はい、そうです。
はいはいはいはい。うん。あ、もうご購入の流れなんですか？
あ、買いました。
あ、さすがですね。
ハイフリオ。
ハイフリオ、そうですか。
そうですね。とか、あ、でもね、最近ちょっと劇場版とか、ガルバーも劇場版とか、
そうですね、
やってましたし、久々にちょっと、このアニメ業界にお金落としてる感じ
です。なるほど。
また今度は爆音も買いに行こうと思うんで。春アニメが意外とというか、やっぱり春アニメはいいよなって感じだね。
なんか結構、見るもの多かったというか、まあ、溜まってるんだけど、僕の場合で。
なかなか、ね。溜めちゃってるんです
よ。溜めちゃってるんですよ。恥ずかしながら。
いや、そう、春アニメはやっぱり面白い。で、結構いいと思ったものには、やっぱり、投資をしとかないといけないので、
なるほど。
ね、バックをしとかないといけませんから。
それは大事かもしれないですね。
ですので、円盤は買うと。
僕みたいに今頃はゆるゆりに見てみようかなとかいうのはもう邪道かもしれないですね。
あれはどうしたんですか？軽音はどうだったんですか？
軽音ですが、ハマり続けますよ、僕は。
どこまで行きましたか？もう。
もう全部見たよ。
あ、テレビ版はもう。
劇場版は元から見てたけど、テレビ版も全部見たよ。
あ、いいじゃないですか。
そうよ。
で、結局、誰が一番いいんですか？
あ、そこっすか。僕ですか？うん。最後まで見てですよね。
うん。
りっちゃんです。
なんかね。そうか。
反応悪いな。
そんな気したわ。
なんで
そんな気したわ。
なんで
いや、なんかね、聞きながらね、
はい。
僕の頭なんか浮かんだもんね。
あ、そう。
うん、なんかそうやろうなと思ったよ。
りっちゃん可愛いですって。
やっぱり？
可愛いと思いますよ、僕。
うん、まあまあ、嫌いじゃないですけどね。
ギャップ萌えですね。
ギャップ萌え。
間違いなく、あの人。
そらまたどの辺の？
なんて言うんでしょうね、こう、一番この5人の中じゃ緩いじゃないですか。着こなし方っていうんですか。
あ、そう、その緩さね。ああ、いや、まあ、緩いね、確かに。
緩いじゃないですか。
うん。
もうね、前髪伸ばし放題じゃないですか。
前髪伸ばし
放題。でもなんでなんかなって未だに思うけどね。なんでおでこ出してんやろ、この子って。
まあね。そう、まあ、おでこね、
おでこ綺麗、おでこ見せてる子好きなんで。
ああ、そうなん
だ。おでこ僕ね、重要ポイントでこれ、リアルって。
あ、そうなんだ。
おでこの形のいい子好きなんですよ。
おでこの形ってどうやって見分けるのか
わ
かんない。
あります、ね、あります。広さとかそういうのあるじゃないですか。
広さか。
うん、いろいろあるじゃないですか。
広さってそれ出とかないとわかんない、ね。
そう、出してくれないとわからないじゃないですか。
隠れてたらわかんない、
ね。そう。
普通って平面というか、そんなにおでこって立体的に強調されないよね。
されないですね。そこをわざわざあの子見せてくれてるっていうところもあるんですけど。だから、なんて言うんですかね。なんやかんやで面倒見がいいとこあるじゃないですか、りっちゃんって。
まあ、そうね。
全体的に。
うん。
で、なんて言うの？適当かましてんのかましてんねんけど、重要なポイントではきちんとしてるじゃない。
うん。キーにはなるね。
そう。あの面倒見の良さはね、僕はすごくね、偉いなと思いますよ。
うん。
ち ちょっと麦ちゃんでは不安な部分っていうのがあるじゃないですか。
麦ちゃんでは抑えにはならない。
ならないですよ。彼女は。
どんどんなんかこう、なんか悪い方向に流されていく。
悪い方向にね。彼女は悪気はないんですよ。
うん。
何か違うバイアスがかかってくる部分が麦ちゃんは、
ね。そうね。
そこがまた、可愛らしいんですけどね、麦ちゃん、麦ちゃん。
可愛らしいね。
そうに。でもね、もう、この5人でしょ？
はいはい。
この5人じゃないですか。
そうね。
僕の中の選択肢がりっちゃんしかもはやないんですよね。
ああ、いいんじゃないですか？
そもそも論。うん、
それは最初から最後まで。
そう、最初から最後まで一貫して。一貫してりっちゃんでしたね、やっぱり。
りっちゃん押すね。
ごく普通の子やなと思ったんで。
りっちゃん押すね。
押しますね。りっちゃん押しですね。
うん。いいね。じゃあもうあれだね、行かないとな、あそこ。
何が？
なんだ、広里じゃないわ。なんだっけ、豊里か。
あ、
豊里小学校。
滋賀の方でしたっけ？
滋賀ですよ。
滋賀でしたっけ？ね、うん。うん。そうですね。
なりきり、できるからね。
日帰りでも行けそう。
ステージがあるから。うん、日帰りですか？
うん。
ああ、行けますよ。近い近い。ね
そうですよ。いやでも、わかりますよ。アズニャが可愛いの。
そうでしょ？
みんな可愛いじゃないですか。この、
ケイ。可愛いですね。
メンバ
ー。うん、可愛い可愛い。
まあでも、サバちゃんも好きかな。
ああ、いいですね。
うん。サバちゃんも好きかな。そうやな。サバちゃんも好きかな。
まあ、メガネキャラってのはなかなか点数高いね。
ほら、最終回かなんかでさ、
うん、
バンド、すごく素敵でしたって言いに来たメガネの子覚えてる？
はいはい。
頭髪の毛、ちょっと上にくくって。
うん。
うん。あの子ポイント高かったね。
なるほど。
え、あ、この子って。私恥ずかしがり屋だから今までこんなこと言えなかったんだけどっていう、あそこ、うん、なんか、うん、可愛かったね、あれ。
なんかこう、基本的にはあんまりこのメインのキャラクター以外って、出てこないんだけど、たまに出てくる、この子誰、名前なんて言うんだろうっていう、ちょっと出てくる来た女の子っていうのが、軽音とかああいうのってあるよね。
あれ全部設定あるんよね。
ああ。
名前から、どういう性格とかも全部設定あるんよね、あれ。
なるほど、一応ね、そこは。あるんだ。
ブルーレイの、ブルーレイに入ってるんですよ、シートが。クラスメイトシート入ってるんですよ。それで詳しく、知ることができるっていう状況、いう形になってて、へえーと思うんですよ。
あ、ちゃんとやっぱり、それの押さえといての、ちょっとだけの出番。
で、ほんまに、いわゆる、ただのモブじゃないっていう風になってたみたい。
なんかね。ちゃんと性格付けがあるっていうことね。
うんそういうなんか多分ね、全部ユーフォニアムに生きてると思う。
うん。
うん。だから、あ、ここで培われた技術なんだよな、やっぱり、と思うよ。ユーフォニアムの徹底の仕方っていう。うん、だから、ああいう、なんていう、軽音のディフォルメ、
うん、
された、部分っていうのを取り除いていったのがユーフォニアムなんだろうな、っていうのをすごく。だから変にリアルなのよね、ユーフォニアムって。やっぱ。
うんうんうん
今時アニメにしては。まあ、あれやけどね、どっちかって長い監督とかの方の流れなんだけど、UFO は。
キャラが多いよね。
キャラ多い。
だから、キャラが多いとやっぱり雑になりがちだと思うんですけどね。
うん、
でもその辺が、だから各キャラに緻密な設定があるからこそ。
いわゆる群像劇もきちんとしてるっていうところが僕、UFO ニアムの評価がすごく僕の中で高い部分かなと思う。
ピントが外れてぼやけてしまわないってことね。
だからその、これの、だから大体、あれがアニメ放送されたのが、去年やから、4年前、この劇場版から言ったら5年前に、軽音がポイントとして京アニの中にあるから、
うん、
だから、ああ、ここに繋がるんだなっていう感じで軽音は見てますね。
うんうん、
ずっと流してられるアニメになりましたね。
ああ、それは、わかるわかる。
うん。何にもないじゃないですか、ぶっちゃけ、中身。
中身はないな。
あんまりね。うん、こう、なんかこう、ストーリー的なものっていうのもそんなにないし。
まあ、ないな。
だから日常系の究極 系かもしれないと言われてたのはなるほどなって僕思いますよ。
うん、そんな、本当に普通の子しか出てこない。
そうですね。普通の子しか出てこないですね。ちょっとゆいちゃんが天才肌、麦ちゃんが、よくわからない金持ちっていうぐらい。うん、
十字屋の、
つむぎお嬢様ですからね、なんてい
うの。ちな
みにスクールデイズも読みましたよ、その流れで。
スクールデイズ？
ハイスクールですか。軽音ハイスクールか。スクールデイズはあっちやね。違う違う、ハイスクールです。軽音ハイスクールも読みました。
ケオンハイスクール。
はい。アズニャンが部長をするってやつですね。
ね、
うん。うん。あれも読みましたよ。
あれね、読んでないんですよね。
読めよ。
最初の触りのところだけ読んで。
あ、そう。
うん。どうなるんやろなとかって思いつつ読んでなかったっていう。いや、アズニャンは好きなんですよ。
知ってますよ。もうだってずっと水尾さん、ケオンの話したらアズニャンの髪の毛ってね、地べたにつくんですよって言うから。
あ、僕今それが頭の中で浮かんだんですよね。
ほら。
ヘタってなっててね、地面でこれ、ヘタヘタヘタってなんかこう、なってる、あそこ、あれね、かわいいな。
あれが可愛いの？こう、ヘタヘタヘタって。
なんかそういう、やっぱりなんていうのかな、動物的なところが好きだね。
やっぱり。
かわいい。
なんか動物っぽいよね。
うん。
なんかわかるね。小動物っぽいとこあるよね。
動きがね、
アズニャン。
動きがあるんだよ。
そうだね。わかるわかる、うん。言いたいことすごく。
動き回ってるんだよね。なんかこう、せわしなく。
なるほどな。ミオちゃんはどうなんですか？
ミオちゃん。
はい。ちゃんミオじゃないですよ。
ちゃんミオ。
ちゃんミオじゃないですよ。
ちゃんミオ。ちゃんミオね。
日常の方のミオちゃんでもないですよ。
うん、あそこでね、まあどうでもいいけど、ちゃんミオって言って、ひっくり返るの僕すごくあんな単純なことで、あそこまで笑えるのかって思ったね。すっげえなんかベタな単純な話なんだけどね。あれ。
そうだね。
基本はベタなやつが多いけどね。うん。日常って。
日常ってね。
でも、それがなんかこの、なんかありえない破壊力があるよね。
あるよね。うん。僕はアニメではユッコですけどね。
ユッコね。
ユッコなんですよ。
ユッコ、頭おかしいからね。うん。バカだからね。
バカだよね。
バカでも、バカの度合いで言うと、まあ、誰が一番バカだって言ったら、どいつも、こいつもひどいけどね。
いやー。
一見この常識人の顔してる人も、やっぱりおかしいから。
マイちゃんですか？
ん？
マイちゃんですか？
まあそう、彼女もそうだよね。
マイちゃんはね、
まず、何考えてるかわからん
から。わからんだね、あれ。うん。だから、いわゆる春日の長刀の変化球なんだろうな、これはっていう感じがする、ね。まあ、僕は。テンプレはそこにあるんだけれどっていう。
うん。
そうやねんな。
そうね、いやなんでしょうね。あ、でも、あ、そっか、帰国しろだったんだ。
あ、舞ちゃんでしょ？
マイちゃん。
マイちゃん。
アラスカだったんだ。
そうそうそう。そうそう。
あ、そんな設定忘れてたな。
設定が地味にあるんですよ。あの人。
ああ。いや、もうね、なんだ、仏像を彫ってるとこしかもうね。
仏像って。
もう、なんか、どっかいつの頃から最初から撮ったんだったっけね。仏像を彫ってるとこしかもう、思い浮かばない。
博士にサメの絵を描いてですね、博士のことを好きで、ね、博士のことは可愛いと思ってるんだよね、非常にね。人間らしいところを見せるのは博士のところなんですよ。
そうね。
ワイちゃんがね。そうそう。
サメの絵ね。
サメの絵。博士どうなんですか？子供ですけど。
博士ですか？
ええ。
可愛いじゃないですか。
博士可愛いよな。
博士可愛い。どうしようもなく、わがままキャラ、わがままな子供なんだけど、なんかこう、憎めないね。
憎めないよな。この、なんていうんですか、なんつうのかな、この日常のてへっていう感じの、あるじゃない。こう、目をちょっとバチンってして。
うん。
ユッコもよくやるの。
やるね。
やるね。
ユッコがやったら腹が立つっていうね。
なっつってとか言ってる。
そうそうそう。
そうね。ユッコがやるのムカつくっていう。
そうそうそう。なんか腹立つよね。
わかる。ユッコがやるのムカつくな。なるほど。なんかわかるよ気がします。
そうそうそう。
そうかそうか。ちなみに、前回の鳥頭の、に参加していただいたクミさんも、あれですよ、はい、日常好きみたいですよ。
ああ、そうなんだ。
にえも日常好きを言ってましたよ。
日常好き。
うん。あれは好きやったなって言ってましたよ。
うん。一回ね、ギャグものの、なんか難しいところって、原作で、すっげえ面白いって思っても、同じネタをもう一回このアニメとかで見ても、知ってるから。
そうね。わかる。
なんかこの先の展開を知ってて、オチを知ってて、見て、面白くないことって多いんですよ。
うん、
最近だとあれが、坂本ですがね。
ああ、はいはい。
あれ、漫画で最初の1巻、2巻読んだときは、すっげえ面白かったんですけど、アニメで見ると、なんかこの破壊力が落ちてるのね。
なるほどな。
なんかこの絵力がないっていうか、うんうん、なんかこう、ああ、こう来たよねっていう話がなんかこう、なんかすごくベタな感じで描かれてて、うん、絵がベタな感じで、驚きがないんだけど、日常って、絵力がありすぎだよね。なんかこう、ドカーンとかで驚くとかあるじゃないですか。
あるある。
あんなんとか。
うん。ウッド級深い、ウッド級深いとか本気でジブリやってたからね。
そうそうそう。うん、そんなに大げさにせんでもええやろっていうね。だから悪乗りしてるところとかが、とか、もう力が入れ具合おかしいっていうところが。ね、あれが分かってても、やっぱり、そこまでやられると面白いっていう。いや、逆にその待ってしまうっていうね。
だから、漫画として、
うん、
漫画としてすごかったじゃないですか。
そう。
いわゆる外で読めない漫画の一つですよね。あれって、確実に、こう、ページをめくっていくたんびに、こう、積み重なってくるから、叩きかけてくるところがあるんで、で、それをどう、アニメ化って聞いたときに、どないするんかなと思ったら、結構そのまんまやったから、
そう、そのまんま。
びっくりしたね、僕。うん。
でも、アニメの良さっていうのがちゃんと出せた、
ね。出せてたよね。
動きをつけたら、そうそう。こういう風にな
るのかっていう、あ、なるほどという。
だから、結末をしてても、落ちをしてても、
見せ方が、
そうそう。
面白いから、うん。校長対鹿とか僕好きですよ、今でも。
ああ、バカだよな。
うん。
本当、悪いわ。校長ね、校長と教頭。鹿ね、鹿。
教頭がまたあれさ、実家ではうまくいってないっていうね。
うん。そうね、家庭は
ギクシャクしてるんよね、あの人ね。意外と。あ、意外と苦労してんねんやっていうところが。
小物感がね。
そうそう。たまらんね。ああいうところね。わかるわかる。そうですよ。そんな小物感を朽木くんに見た今日この頃なんですけど。
朽木くん。
今日、原始圏のですね、二代目の無事20巻達成ですか
?20巻
まで来ましたね。
20巻。
いよいよ終わるんじゃないの?言うて、富蔵さんが前回、半年前ですね。
そうね。
おっしゃってた。もうさすがに次の巻で終わってくれと。
終わるだろうと思ったよ。
この間の収録で、あれですよ。この間の収録で次原始圏ねって言った時に、富田さんがさすがに終わるでしょってもう一回僕に念をしたっていう。そんな
原始圏。これリアルタイムに読んでないから言えるんだよね。
そうだね。
リアルタイムに、アフタヌーン買って読んでたら、いや、終わってないよってなるよね。
そうですね。
うん、
というわけで、まだ、しばらくどうもコミックは続くようなんですが、とりあえずまあ20巻、 の読んでどうだったかっていうことを、いつも通り半年おきにやってますんで、引き続きマダラメハーレムに関して追い続けようじゃないかということで、今回、非常に富蔵くんが照れた時の顔とそっくりなマダラメさんを見て僕吹き出したんですけど、
それってどの辺の？
どの辺と思う？
どの辺だろうね。僕はね、やっぱりこの、俺は誰と付き合えばいいんですか会議のあたりに、僕の影を見たけどね。
あ、そう。
うん。これね、私がよく職場でやられてるやつですよ。
あ、そうなんだ。
こういう詰められ方。
詰められ方。あ、職場でね。
うん。
なるほど。されてるやろうね。
うん。
あ、そう。そうね。意外といじられてるやろうね、この辺はね。
そう
そうなんですよ。現実にもね、
うん。そうなんですよ。なるほど。どの辺でしたか？
どの辺だと思います？
どの辺、どうだろう。でも、ハトちゃんとのあたりかな。
あ、そう、ね。
あ、いや、うん、そうかな。
ハトちゃんのあたりです。
うん。
ハトちゃんのどの辺やと思います？
どの辺、どの辺かな。そうね、自分の影をね、見るところ。
そうね、客観的に見られてるのと主観的に自分を見てるのとまた違うと思うからね。
違うね。うん。そやね。
あなた結構こういう笑い方するのよっていう顔してますね。
おー、そうなの？
ちょっとこの顔にすごく似てると思ってる。ちょっと笑ってしまってんけど。
どこすか、どこすか。
いつまでもそう受け、そう受け、言われてねえぞってね。
あー、それは、
ね、第120話、玉紬の回ですね。
120、120。あ、ここか。
このマダラメさんのね、口のね、口角の上がり方とかはね、よく似てますよ。
なるほどね。あ、これね。ああ、なるほど。わかるわかる。確かに、そんな感じするかもしれない。
これはね、伝わってくるものがありますよ。
ああ、なるほどね。
そうっす。
うん、うん、うん。
そう思いましたね。ええ。
いややっぱり私もね、一家の時から、周囲からも、まだらめは僕説ってのが、ずっと言われただけに、思い入れがあるのよね。
そうね。
だから、まだらめくんが照れてるところは、
はい。
やっぱり僕呼んでても照れるんだよね。
だろうね。
うん。なんかね、こうね、一回ま、読んだときに、結構、まあ、まだらめのこの主観でのところが多いので、まあ、まだらめ、主役会が多いので、
ですね。
結構照れてるじゃない。どのページ書いても大体照れてるじゃない。照れのなんか線が顔に入ってるっていう。
特に今回ひどかったですよね。
ねえ、もう、始終照れてるじゃない。何かもう手をつなぎゃ照れ、キスしちゃ照れ。
ですからね。
何か言われちゃ照れっていう。だからね、それ読んでたら僕も照れるので、
そうですね。
もうね、二倍速で読んじゃうのよね。静止できないの。
もう自分を見てるような。
そうそうそう。うわーと思いながら、もうね、僕結構、1ページ1ページ読むの遅いんだけど、最初は読めなくて、ペラペラめくりながらね、読んで、で、とりあえず一遍読んだから、流れを理解して、もうちょっと見れるようになって、もう一回ちょっと読み直して、で、また細かく読み直してって何回も読んでるんだよね。
なるほど。
短い時間で。
なるほど、なるほど。
ま
あでも、今回は、ね、前回に19巻に引き続き、まだ日光のあたりを、みんなでうろうろしてて、東照宮ですね、東照宮編ですね。
そうね。
まだうろうろしてて、くじ引きアンバランスがまだ続いてますよっていう話で。
そうそうそう。
あれですよ、稽古が、まだらめさんに、選んでもらえなくって、自分からアタックしていったんだけど、自分を選ばなくって、それで切れちゃって、ハト君に、矢島がお前のこと好きだってよって言ったところで終わったんですよね、19が。で、そっから始まって、ハトが矢島のことを意識するっていうところからスタートしていって、 からは今日はネタバレします。はい。ネタバレですが、スーちゃん可愛かったよね。
いや、感情がね、
やっと
言葉で、やっと表せるやったっていう。
言葉で出て。
表情でしか今までって、
ね、
表してなかったのが、
うんうん、
そう、言葉にして出してきたっていう、これがね、普段な、あまりそういうの言わないだけに、もう破壊力がすごい。
破壊力すごかったね、この。
うん、もうこれ聞くだけで、
うん、
もう数しかねえわって思ったもん。もうね、あ、いや、まあ、常々そう思ったんだけども。
ずっと言ってたからね。
思ったんですけども。
ずっとすぐだよって言ってたからね、君はね。
うん、もうね、後ろの方で荻上さんが、もうすぐじゃない、すぐしかないじゃないって。
うん、そうね。
言ってるじゃないですか。
消えましたよね。
もうそれだよ、もう本当に。
すぐにここまでさせないって選ばないなんて言って消えましたからね、その荻上が、うん。はい、そうそう。
本当にそうだよ、そう。
いやー、そうですよ。ちなみに、スーが、今回、マダラメに告白するという展開になるわけなんですが、ああ、
そうだよ。
で、どこから意識し始めたのかも、実は明確にネタバレされてくるっていうところが、今回のポイントとして、うん、まあ、僕らの中でも物議をかました学園再編ですね。まあ、僕の大好き神永先輩がやってくるところで、マダラメ君が鳩子の様子を見に行って、その時にスーちゃんが横に来て、
うん、
鳩のことを知りたかったんだけど、そこにマダラメがいたから、マダラメに様子を聞きに来て、ほ、うんで、マダラメに、あの中に入れと、
うん、
詳しく状況を俺に知らせてこいという感じの数だったのが、なかなかマダラメが動かないので、ほっぺたにチューをするっていうところが、
うん、
この後に突然赤面するようになってきたっていう、くだりで、スーは、これはどういう気持ちで赤面してんねんやっていうのは結構ね、
そう、
いろいろと憶測を読んでたんですけど、今回その辺の時の気持ちがはっきり書かれてるっていうところが、
うん、
ありましたね。
うん
うん、まず、大きく一つもことが動いたっていうんですか。
うん
うん、あ、なるほどっていう、
うん。
まあ、あれですよ。まだラメ君としては人生初の出来事だったでしょうね、これはね。
そうだね。ここに来てね。
そうですね。ここに来て。う
ん、ここに来て、もう、リアルなんだろうね。リアルに来たんだろうね。そういうのが。
地味に、まだらめくん、すーいつも追い詰めてるよね。
うん。
バレンタインの時といい、
うん、
セリフで。で、やっぱり、はっきり、スーちゃんは自分でコミュ障っていうことをね、ね、
うん、
明確にも見せてて、
うん、
ちょっと重度なんだね、おそらく。やっぱり。
そうだね。
うん。だから、大野さんがすごく心配したっていう、日本独特のその、こういう喋れない子に対してどういう態度を取る子がいるかっていうのを、
うん、
やっぱりよく知ってるっていうのかな。
うん、
部分があって、アンジェラは、でもスーがしっかりしてるから大丈夫よってずっと言ってた部分があったんだけど、うん、その中でも、こう、マダラメっていうのがどういう存在だったのかっていうのを語られるっていう、結構感動的なシーンではあるんですよね、これね。
うん、
よかったですね、ここはね。
よかった。
すごく。
この、そうね、表情も。
表情もよかったね。
これよかった。
うん、よかった。うん。すっごい
よかったです。この表情はもう、すごいなんかね、うん、ここまで読んできて、この二代目では一番いいカットだよ、これ。スー推しの僕としては。
単純に言うて、スーちゃんの見てくれが富蔵さんの好みドンピシャっていうところがね、あるんですけどね。うん、あ、好きだろうなって思うんですよ。
正面からね、見据えてるっていう。
そうですね。
うん
うん、すごく、すごく、まあ、魅力的なシーンだったし、で、先、チラッと富戸さんが、キスっていうことを言って、原始圏でみたいな話なんですけど、まだラメ君がちゃんとね、チューしてますからね。
うん、
そうなんですよ。この写真も可愛いけどな。
うん。
うん、まあ、なるほどね、っていう感じがしましたけど、ね、うんうん。まあ、そこと、やっぱり、その後にもう一人、ハト君とのデートが残ってたっていうね。
うん、
ハト君、ほね、ハト君はその前に矢島さんと一丁やらかしてるんですよ。今回。
うん、
で、矢島さんが結構感情爆発させてる部分があって。
うんうんうん、
で、ハト君は矢島さんのことを、
うん、
は、女性として、初めて、
うん、
初めて意識し始めたと、
うん。
それを見てくれとかそういうことじゃなくって、友達がまず欲しかったっていうのがあったからっていう。
うん、
ね、あの、腐女子でお付き合いができる女の子なんてすごい素敵じゃないかっていうことで、
うん、
キャピキャピしだすんだよね。まあ、この辺で、まあ、矢島さんも、どうなっていくのかなっていう部分。で、ここでまた、あの、鳩間田ですね、の話が出てくると。これなんか、あれですよ、10巻ですよ。鳩間田ありだな、なんか、多分セリフとしては。うん、ちなみに、スーちゃんのこの告白につながってるシーンは、2012年12月です。
うん、ああ、もうそんななるか。
そんななりますよ、富藤さん。待たされましたね。
待たされたね。
待たされたね、本当に。
あの、なんかこう、もう、ここまで引っ張ってきたかっていうね。
そうですね。でもここまで引っ張ってきたからこそ、あの、スーちゃんの一枚絵が生きてくるのかなっていう。
いや、まあね、
もう。感じがしますね。
確かに。
綺麗なシーンですよ、これは。
そうだよ。
綺麗なシーンですよ。
うん、すごいよね。
まあ、キヨ先生の絵が好きっていうのもあるんだけれど、
うん
すごくいいシーンだったなと思うし、実はこの二代目の中ではスーの成長っていうのも裏テーマであるのかなっていうふうに、地味に感じる部分もあるんですけど、未だにね、あの、呼んではる方には、あの、スーは全然成長できてないっていう声もあるみたいですけれど。
でも、二代目って、
うん、
明確な主人公がいないじゃないですか。
そうですね。
だからこそ、このいろんなこのキャラクター、みんなのこの成長っていうのが、ずっと積み上げてきたものが見えますよね。
うん、そうね。その辺は楽しみかな。
まだら飯にしろ。
うん、まあ、まだら飯はもう、あれですけどね、あの、一代目の時の面影全くなくなってますけどね。こんな積極的になるとは思わなかったけど、僕は。
下手、まあ相変わらず下手れば下手れなんだけれども。下手れば下手れですよ、うん。でもあの、なんかこう、前向きに悩んでるよね。
そうそうそうそう。
逃げてはいない。
そうそうそう。前向きに悩んでるのよ。
うん、そうね。
そうそう。そう受け止めてあげるのが優しさだと思いますね。
優しさと言わないで。
あ、そう、うん、そうやねんな。まあ、ハトコンに関して、ハトコンとのデートに関してはどうでしたか？
いや、もう僕はね、
はい。
なんかこう、もうね、主観的に、もう、心情として、
はい。
もう、すぐに続婚なんで、この時点で。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。うん。
なんかこう、もうね、ダメなんだよ。
ダメとは？
もう、もう、はたくんじゃないんだよ、僕は。
なるほど、なるほど。もう、あれですね。あの、どっちか言ったら、荻上さんと同じ気持ちになってるわけね。
そうね。まあでも、それを、この、まあまあ前提としつつも、
はい。
結構、この一連の、はとくんとのシーン、120話のあたりね。
はいはいはい。
で、ちょっとやっぱり、はとくん、女の子しすぎだよね。
そうかな。そう思うな。確かにな。
ちょっと可愛すぎだよね。
可愛いね。
うん。
いや、可愛いね。
だから、ここまで可愛いと、確かにもう、内面の可愛さが出てきてるよね。
そうなんですよね。
あの、外観も、外面も、外見も、さることながら。
そうですね。僕は今回、ハトちゃんに関しては、20話よりも、
うん、
手を繋いだとこですね。
うん、
あそこで、手を繋いで、自分の気持ちぶつけるじゃないですか。
うん、
男っていうことを理解しろっていうふうに、
うん、
まだらめくんに。この一枚絵は、すごく僕、可愛かったですね。
そうなんだよ。可愛いんだよね。
可愛いんだよね。
だから、まあ外見はね、最初から可愛いんだけれども、内面的な可愛さっていうのが、
そう。
もう、ちょいちょい出てはいたんだけれども、
うん、
もうすごいよね、この辺。
うん、
こう来られたら、正直男っ ていうことをもう一度どけちゃったら、ちょっとこれやばいよね。
っていうのが多分僕はアンジェラのマダラメの本命はハトヨウにつながると思うんですよね。だからやっぱりハトのことを意識してるに決まってるわよっていうことだから、ここってすごい、だからアンジェラってやっぱ面白いキャラクターやなと思うんだけどね。この子も本音がわからないから、言葉がわからないっていう壁の以上のものっていうのを、そういうこと飛び越えて何か来るところがあんねんけど、確信ついてる部分っていうのがおそらくアンジェラはあるのかなっていつも思うんで。
いろいろと察してるよね。
察して、いろいろと察した上で行動してるっていう部分かな。まあ、それは、前回の19巻の時の、荻上さん感じてるんよね。アンジェラがどう思ってるのかっていう、結構アンジェラって怖いとこがあるみたいな、ところかな。まあ、でも今回、荻上さんの、僕は、この、お前ら全員めんどくせえの回ですね。この時の鳩くんが、結局、マナナメさんから離れていったところ、の後で全部話聞いちゃってて、私の時は笹原さんが追いかけてくれましたのところで、僕は泣きそうになりましたね。僕はもう、だから、心底荻上好きなんで、ああって、あの頃のこと思い出して、ちょっとうるうる来ちゃったとこがあったんですよ。
ずるいよね。そういう詰められ方されるとさ、ずるいよね、本当に。もうそれしか言えない。そんなこと言われたらさ。
だから、まあ、すごく、本当みんなええ子やんね。思いますよ。本来、スーを応援してる立場じゃないですか、オギチン。この状況下で。
そう。
せやけど、まず人間としての付き合い方で、オギウエさんはやっぱ笹原さん追いかけてくれましたが、出てくるから、やっぱここちゃんとハト君のこと考えてものを言ってあげてる。それをマダラメさんにとってはどうかっていう部分で、わかんないけど、みたいな感じで、とりあえず笹原さんは、私を受け入れてくれたっていう。っていうことは、じゃあ、マダラメ君はどう行動したらいいのかっていう。これは、だから、まあ、話を全部聞いてあげてくださいっていう、すごく大事なことで。まあ、一回押し倒してますからね。
そうね。
ええ。まあ、この時の玉つむぎ編の、あれですよ、マダラメさんが、ハトコに声をかけるシーンの、マダラメさんなんかは、僕の知ってるもうマダラメさんじゃないんだなっていうふうに、愕然としたところありますけどね。でもこれはまあ、前提として、ハトコは男の子だからっていうのが一応あるけれど、こういうことできない人だったよねっていうところに、すごく、
そうね。なんかこう、そう受けじゃないよね。
そう受けじゃないよね。
ほんと。攻めてるよね。
攻めてますよ。ハト子に対してはやっぱ攻めることができるんですよ。
でも受けだって言われてしまう。
そう、そこなんだよな。
やっぱり受けだっていう。
そこなんだよね。そこが面白いんだけどね。まあ、矢島さんが一首刺してるっていうところがま
た。あれ、荻、ね、上さん的にはどっちが攻めなんでしたっけね。あれは、マダラメ君が攻めなんだったっけね。
荻上さんですか？いや、荻上さんはもう笹原君攻めなんで。
あ、笹原攻めか。
だから、マダラメはやっぱり総受けなんですよ。
あ、そうだそうだ、やっぱり受けなんだ。
メンバーの中では。
なんでだろうね、下手だからかね。
やっぱりそうなんだろうね。攻めという想像ができないみたいですよ、皆さん。ええ。
そうか。
まあ、そんなヘタレのマダラメに、物事を決めろって言ったら、当然僕はこうなると思いましたよ。
まあ、そうね。結局は、でもそこはでも数年前と違うところは、やっぱり丸投げしてしまわない。
そうですね。
数年前ならここで逆切れして、テーブルひっくり返すとかやね。
テーブルひっくり返してたから、矢島さんち飛び出してたでしょうね。
そうやね。
彼は泣きながら。
まあ、基本は逃げるからね。
そうやね。
まあ。逃げたってやつですね。
まあ、でもこの時点でもうすぐにはっきり告られてるんでね。それはやっぱり、大きいんじゃないですか。まあでも 65,535 回もかかったんですよ、ここにたどり着くまで。
脳内そんだけ、延々と就任してたよね。
就任してたんですよ。その時の会議名が俺は誰と付き合えばいいんですか会議ですからね。
ね、本当に。
で、この、うわーって言うて、あの、飲んでるところは、富蔵さんが何かあった時に、うわーって飲んでる時ってこんな感じなんかなとか思ったんですけど。
うん。そうね。
まあ、あの、この時の僕、すごく、この、なんていう、鍋囲んでるところのクッチー好きですけどね。
クッチーが。
ええー。ほら、吉武さんに、あの、鳩ちゃんをホテルで押し倒したっていうのを言った時に、うん、クッチーがそれを知って、ズタラオラー言ってるところですね。人が寝てる横で何しとんじゃわ言ってる顔ですね。
ああ、もうなんか、あれやね。あの、この世のものにはなくなってるよね。
なくなってますね。
もののけの類になってるね。
そう、もののけの類になってる。でも、こういう時人間、ズダラオラーって言って声出すと思いましたよ、僕。
うん。
この、ちゃんとセリフにしてあるところ、すごく好きでしたけどね。
ああ、そうね。
そうです。うん、まあ、まあ、でも、ここに来て、まあ、ギリギリまだ稽古が攻めていってるっていうところ。
うん。
どうなんでしょうね。
まだ降りてない。
まだ降りてないよね、この子。
うん、
ここで、あの、さきちゃんの名前出してくるとこっていうのはさすがだなと僕は、ちょっと思ったんですけど。
これはまた、掘り返すよね。
掘り返しましたよね。
そうだ、聞いてるね、聞いてる。
こういうのがすごくボディーブローで聞いてきますけど、というところで、あれですよ。終わってないんですよね。まだらめさんはまだ決めてないんですよ。
うん、
この20巻でも。
うん、
で、自分で決めるようで終わっちゃって、
うん、
どうも5月号で決着してます、間違いなく。
してるよね。
うん。このくだり5月号で決着してて、おそらく、今現状の展開は、鳩矢島の話になってると思うんですよ。
は
ぁ。吉武さんの性格からいくと間違いなく多分そっちに話は進めていくであろうと。
はぁ。
だって、あそこでしょ？なんか遊園地行くでしょ？この後。
知らない、あ、そうかそうか、にゃんまげランド。
にゃんまげ、見て、ね、あの、一個、あれか、江戸村行く言
う
て、
うんうん、
うん。江戸村行って、心の底から吉武さんが楽しみたいから、ここでもうハーレム終わらせてくれっていうのが、彼女の狙いなんで。
全く、まだらめくんに対しては、当事者ではないからね。
ないからね、彼女はね。
うん。うん、もう、イベントとして楽しんでるだけであって、
うん、
まあ一つそれを終わらせたら、あとはもう遊びたいという。
うん、まあでもここで矢島っちの気持ちっていうのが、ハト君にバレちゃってるっていうところで、まあ吉武はもうここで押すタイプの子やから、押すだろうなとは思ってたんだけどね。
どっちかというよりも、まだらみくんのことよりも、矢島っちのことの方が、
そらそうだよ。
気になってるわけであって、うん、まあ、イベントとしては面白かったまだらめくんだけれども、やっぱり本当にこう腰を入れてこうやりたかったのはこっちだっていうのが、まあ一つイベントが終わって落ち着いたところでっていうところですね。
うんうん、どう思っていくかっていうところで、実は矢島さんも地味に攻めてるんで、今、現状。
攻めてるね。
攻めた、今回。非常に攻めたと思う。ほんで、自分には切り札があるということは、やっぱり彼女はよくわかってる。
うん。
うん、だから、ここがどう転んでくるのか、ハト君の気持ちがどう転んでくるのかっていうところ、
うん、
13巻をふと読み返して、
うん、
コンちゃん、このままなのかな。
ん、
ハト君のことが昔から好きな子いるじゃない、向こうで、地元で。
あ、はいはいはい、
この子のことってもうそのまま置いてけぼりになるのかなっていう。
うん。いやー、距離が離れたら。
難しいよね、そこは。うん。
当事者じゃなくなっちゃうよね。
だから、意外とハト君の周りはそういう女の子がいたんだよっていう部分。ハト君が気がついてないだけで、
うん、
まああれは気がつかんわなとは思うけど、
うん、
まあまあまあまあ、でもまあハト君は本当不女子友達を作るのに必死やったっていうのが助走まで行ったっていう、
うん、
そう、まあ間違えてるわな。
そうね、方向性がおかしいよね。
方向性がおかしいよね。まあまあ、なんかそんな感じで、今回僕20巻は、まあ最後、決着するかなと思ってたんですけど、
思ったけど、
決着しなかったことがすごく、残念ではあるんですよね。
まあ早く決着見たいわけだけども、
うん、
でも意味がないわけじゃなかったな。
そうなんだよね。
あのただ単に、
うん、
あのずっとずっとあの引き伸ばしてるほらジャンプ漫画によくある、
うんうん、よくあるね、うん、
ならあのコマだけを稼いでる、
うん、
じゃなくてちゃんとあの濃密な、
そうなんですよ、
話をずっとやってて、もうどこを取ってもこのこんな話なくてもいいやんっていうのがない、
ないですね。今回だから人間ドラマとしてやっぱり見たときに、まだらめだけじゃなくって他のキャラクターたち、
うんうん、
もうちゃんとこれ描ききってるところがすごく、僕20巻ってすごく魅力がある巻になったなっていうふうには思ったね。
でもさ、うん、あのここまで来てね、
はい、
あのやっぱりあのなんていうか浮かばれないキャラというか、吉武さんってどこでこの人の火が当たるんだろう。
吉武さんですか。
うん、まだ来てないよね。
この子って、狂言回しなんやろね、とことん。
そうだね。
現状、この漫画の役割としては。
可愛いんだけどね。
え、一番可愛いかもしれないですからね、実は。
で、メガネで。
そうですよ。
ポニテで。
あの、僕らが一番好きなパーツが揃ってるじゃないですか。
本当にな。
うん、冒頭形容のところでも僕言いましたけど、こういう感じの子はもう男の子みんな大好きじゃないですか。
ああ、
うん、
好きだよ。
ねえ、まあでもあの赤いメガネっていうところもねポイントが高いですし。
赤いメガネで。
そうですよ。
いいですね。
赤いメガネをかけてる女の子ですからね。
うん、そうね、似合うからね。
似合いますね、
うん。
メガネキャラとしてすごく完成度が高いんですよね。
そうね。
うん、
メガネが似合ってる。
うん、まあ、すごく僕、あの、今回、吉武さんに関しては、あの、ヤジマッチが、くじ引きした時に、稽古がよっしゃって言って、あちゃーって言うときに、あちゃーの顔とかすごい好きです。うん。すっごくこの吉武さんの顔は好きです。うん、
なるほど、なるほど、うん。そう、まあ、表情はあるよね。
表情はあります。
うん。
うん、まあ、あと、稽古さんは、あの、あれですね、まだらめくんとハトちゃんが、あの、手繋いでたところの顔すごかったですね。
どこだったっけ？
あの、へっていう顔してた。スーがもうめっちゃ告白した直後ですね。手繋いでやべえやべえって二人で言ってた時に、あの、通りがかった時の顔ですね。真ん中辺っすわ。カラーページのすぐ近くかな。
カラーページの後でしたっけ？
後です、後です。あの、お気になさら続けてくださいっすって吉武さんが言って、
うん、
その時にあの、横通りすがる時のスーと、あの、稽古の顔。
ああ、これか。
この顔。
うん
だから本当、あの、今回は結構笑わせてもらいました、私。
うん、いや
さあ、どうなるかな。まあ、もう答えはほぼ出たと思うんだけどな。
そうだよ。
ここまで来たらもう出てるよね。
うん。
絞られてるとは思うんですけれど。
うん。
まあ、これで誰も選ばなかったらっていうね。
それはない。それは、怒っていいと思う。さすがに怒っていいと思う。
まあでもやっぱりあの、はっきりアンジェラが言いましたね。ハレモノなんてそういうもんだでしょって。シェアしたらいいっていうところで。私と付き合うことを選んで、いない間は3人と付き合っていいんじゃないみたいな。
結構ね、誰かと結論を出しちゃうと、
はい。
例えばその、例えばそうだな、あの、イングリッド・ストラトスってあるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
あれってメインキャラが何人もいるじゃないですか。
うんうん、
例えばその中で、このキャラとだけ、特定のキャラとだけ、付き合って、終わりましたってなったら、うん、そっからの展開で離れちゃうファンの人ってのはいると思うんですよね。
うんうんうんうん、
だから、なんとなく、ハーレムもので、
うん、
どっちつかずで続いていくっていう、
うん、
っていう展開になるんでしょっていうのが、あの、日本のハーレムものの王道ですからね、
うんうん、
結論は出さないっていう、
うんうんうん、
そこは釘を刺してるわけだよねっていうよね、っていう話あるよなっていう
だから、このハーレム展開がさすがに長すぎるという声も当然出てるんで。
まあ確かにそれはそうだろうよ。
それに関して、あなたたちが好きなハーレムものってでもこういうものじゃないっていうことをアンチがちゃんと言わせてるところが、この漫画のやっぱりオタク漫画なんだなっていうところで。
う
ん、
そうそうそう。
それ分かってあなたってそういうゲーム好きにやってるでしょ、うんうん、みたいな。
延々とね、延々とそういうハーレムものを、あの、終わらない日常を、あの、毎日繰り返し続ける。
繰り返してるじゃないと。ここでまたラメが決めてしまうとそれが終わっちゃうのよっていう。
そうよ、夢が覚めるよ。
っていうことでしょ、うん、簡単に言うと、
うん。そうね。誰かを決めたら、その他のキャラは全て浮かばれないわけなんだから。
そうそうそう。まあ、でもまあ、この状況を今一番客観して楽しんでるのは矢島さんのお母さんなんでしょうね。
ああ、そうだね。
いい顔してますよ、今回も矢
島さん。いい顔してるよね。あらあらっていう感じですよね。
ワクワクって書いてますからね。
もう、なんかね、あれじゃない、ウィークエンドシャッフルでババアノックしろってやってるじゃないですか。
あ、ババアノックしろよね。
まさにこれでしょ。
まさにこれですよ。
ババアは、ズケズケと、ラインを越えて入り込んでくる。
そう。
うん。まさに、矢島っちからしたら、ババアノックしろですよね。
特にね。
おめえはすっこんでろよっていう。
特に18巻あたりは、ほんとババアノックしろ多かったですね。
そうそう。余計なことなんだよっていう。
矢島っちが家に帰ってきた時のこのママの状況っていうのは本当ババアノックするようでしたね。
で、それ矢島っちの地元のね、友達。
みまさかね。
うん、がいる。で、これがね、ババアの援軍なんですよね。
そう、ババアの援軍なんですよ。
強力な援軍なんですよね。
まあ、でも本当、おそらく、原始圏の20冊、まあ今出てますけど、
うんうん、
ページ数は最長なんですよ。
ああ、そうなのか。
一番太いと思います、おそらく。
ほう
。うち本棚に並べてあるけど、多分一番太いと思いますよ。
ほう。
それでも結論が出なかったっていうのは、まだらめこの心なんじゃないですか、まさしく。
ええ
。ここまでかかったかと思いますけどね。
でもね。
ええ。
やっと二人に絞ったんじゃない？
そうですね。二人に絞ったと僕も踏んでます。
ここまでのところで、
はい、
稽古も話があったじゃないですか、エピソードが。
ええ。
で、結構可愛いところ見えたじゃないですか。
見ましたね、いっぱい。うん、
でも稽古じゃないんだよっていう。
うん。違うやろうね。
この泣きながら、この振り落としていく感がね。
うん、
だからその、消えてくには消えてく理由があるんだよっていう。
うん。
単純に忘れ去ったキャラなんじゃないっていう。
うん。
いつの間にかはなんか、なかったことになってるよねとか、
うん。
存在を消されてるよねってわけじゃなくて、うん、ちゃんとそこに存在あるんだけれども、やっぱりこういう理由があるから、敬語じゃないんだっていう。
うん、だからやっぱり、なんでなんだよね。
うん。
あくまでも敬語に対しては。
まあね。
うん。で、代わりっていうのは多分、まだらめさんはしないと思うんですよ、僕は。さきちゃんの代わりだから、稽古っていうのはもうまずないから、稽古はないなと思ってるんですよ。
そうね。うん、でもやっぱり、さきは、心の傷なんだね。
いやー、もう仕方ないんじゃないですか。
わかるよ、それわかるよ。ね、やっぱりね、あるよね、そういうの。
ありますよ。
あの頃に戻れたら、もし戻れたら、うまくやり直せるんじゃないかな、俺って。たまに思うことあるもんね。
うん。うん。あの時こうだったな、こう、ああだったなって、意外と男は思っちゃうとこありますからね。
うん、思うよね。
あれじゃない、何で呼んだかな。僕は女性じゃないので、明確にはわからないが、その恋愛に関してだけのことで言う、何かに書いてあったんだけれど、男は絶対忘れない。うん、
忘れないね。
で、女は上書きしていくって言って。
そうね。
ああ、なるほどって思ったところがあって。うん、
そう。そうなんだよね。ありえない。そんなことは絶対ないんだけれども、僕のね、メールアドレスって、一遍変えたんですけど、また元に戻したんですよね。
うんうんうん、
もしかしたら、 なんかの表紙にメールが来るかもしれないと思ったことしたっていうね。
なるほど、なるほど。
そんなことは絶対にありえないんだけどもね。でもそうしてしまうっていう、この未練の、
うん。
何年越しで未練を抱えてるっていう。
かっこ悪いよね、男ってね。
その辺に、やっぱり僕は、まだなみくんに、シンパシーを感じるね。
うん、なるほど。
うん、
いや、だからまあ、やっぱり、まだらめっことオタク代表ですよ。
そうだね。
うん。こういうコミュ障オタクの恋愛としては、リアルじゃないっていう声も多いんだけど、うん、いわゆる笹原みたいに行く子も確かに多いと思うけど、こういうこじらせ方してる人もきっといますよ。
いや、そうだよ。
そう思いますね。
こじらせるよね。
ねえ、これ完全にこじらせた典型例で、
うん、
まあ、普通に考えればスーちゃんだろうね。
まあ、そうあってほしいね。
普通に考えればスーちゃんだよね。
そうあってほしいよね。
っていうことはほぼやっぱり清先生の中では最初から決まってたんだろうなと思いますけどね。それがスーちゃんであれば。
うん。
うん、
そうね。
ね、そう考えると、ああ、やっぱ崎さん元気してんのかな。
元気してんじゃないですか。ブティック開いたんでしたっけ？確か。
さきちゃんでしょ、それは。
うん、ああ、誰でしたっけ？
やぶさきさん。
山崎さん？
やぶさき。
やぶさき。
うん。
やぶさ、ああ、ああ、
荻上さんのパートナー。
ああ、何してるでしょうかね。
結構好きなんですけど、僕、この人ね。
ああ、そうなん
だ。お友達では、お友達だといいなと思うんですけど、やぶっち。
まだ在校生だよ、ね。
在校生ですよ。
そうだよね。
そうですよ。また出てきはんのかな。
同級生だもんね。
たまにぴょこっと出てくるのと、あと、スーが気に入ってるっていうのがあるじゃないですか。
ああ。そうね。学祭の時とか出てたよね。
そう。学祭会で。うん。で、同人サークルは合同で、荻上さんとやってるから。
やってる。
うん。こう、荻上さんの、こう、過去ですよね。トラウマでもあった、友達中島でしたっけ。
うん、うん。
性格悪い子ですね。
うん。
あの子一刀両断したっていう部分では、やっぱり、荻上派の私としては、もう、胸がすく思いがしたのが、やぶやぶすけさんだったので、はい。うん、
なるほど。ああいうなんか男っぽいキャラは、ねえ、この、矢島っちと近いところは。
近いところもありますね。
ありますね。
はい、矢島さんが持ってるシンパシーに近いところがあるのかなっていう、シンパシーつかアイデンティティか、
うん、
の部分ですね。まあ、本当でもそうか、ほんと、まあ、そうやね。矢島母はババアノックしろよですよね。
そうだよね。
あれ面白いよね。
いや、面白いよ。
面白いよね。
ほんとね。
あれ、外で聞いてて危ないもん、ババアノックしろよは。外で聞けないな、っていつも思う。まあ、ね、TBS ラジオがストリーミング配信ということに。
そうなんだ
よ。登録しないのは。
クラウド移行するんですよね。あれって結局、サーバーには残さないということになるんですか？リアルタイムに。
リアルタイムに聞いてくれの形になるんでしょ？
結局ラジコのプレミアムが入ってるのと同じことになるのかな、
うん、なんか理屈的にはそう思ってる人多いみたいやね。
それがそう、要はウェブで、
うん、
ウェブにアクセスしたら、
うん、
再生やってるって、ことになるのかな、
うん、アップはこれからなんだって。
あれはそうですよ、NHKFM はそうですよね。
あ、そうなんだ。
違いましたっけ？ NHK ってアクセスしたら聞けませんでしたっけ？
アクセスしたことがないからわからない。
ああ、そうですか。
そうです。
で僕はなんだかんだ言って、ラジコプレミアム入ってるんで。
ねえ。そうですね。
本当にすごいです。朝から晩まで僕ね、TBS ラジオ聞いてる。TBS ラジオっくなっちゃったよ、本当に。
TBS ラジオでも面白い。
朝のね、森本さんの番組とか、その前、生島さんからの番組。で、終わったら、伊集院さんのやつがあって、ジェンスーさんの番組があって、で、しばらくは、夜は、セッションとやつを聞いて、
ああ、なるほど。
ずっと聞いてる。
僕は荒川京慶デイキャッチですね。
ああ、デイキャッチね。
うん、
デイキャッチ、あれっすよね、宮台さんが出てるんですよね。
そう、宮台さん。金曜日が宮台さんかな？
あ、日替わりなんですか？
うん、日替わり。で、京慶さんのおじいちゃんども好きなんですけど、
うん、
片桐千秋さんが好きなんですよ。
ほうほう。
アシスタントしてる人ね。
うんうんうん、
フリーアナの片桐さんが、
うんうん
うん、すごく僕好きで、
うん、
もうでもあれも20年ぐらいやってんのかな、荒川京慶でキャッチ、長寿番組なんよねあれ、地味に。
あれの前にやってたあれやつは何でしたっけ。伊集院さんの前番組ですよね、があのすごく長かったんですよね。でも20年ってね、割とやっぱりラジオってあの長寿番組多いから、
うん、多いからね、
ありますけど、でもね、よくよく考えたら毎日なんですよね。あのほぼウィークデーは毎日出るってい
う。そうそうそう、ウィークデーやから、うん、そうそうそう。
それってすごいですよね。
すごいと思いますよ。
土曜日の1日とかそうじゃなくて、うん、月金でやってますから
、ね。浜村先生なんか月土ですからね。
あ、そうか、土曜日やってますよね。
すごいなと思いますよ。
だってあの番組、まあどの番組もそうだけど、うん、あの朝の大体2時間3時間前には普通に皆さん入るらしいので、うん、ってなったら、まあ、8時なら6時5時ぐらい台からは入ってるわけだって考えたらすごい
す、ね、うんうん、すごいと思うわ。まあ宮台さんはいつもの調子ですけど、まあ丸なったなっていうのはつくづく
思ってるんですけど、僕はだというか、どっちかっていうと、まあ、思想的に、
うん、
割と保守的な方に行きつつあるかな。
なるほど、
うん。なんかこう、っていうのもありつつ、うん、どっかでまだ、先鋭化したものがあったりとか。
いや、残ってる残ってる。
うん、これまあその両面が見えるな。
うん、そうやな。
そうですね。
まあ、宮台さんといえば、あれですけどね、僕は富蔵さん、の車に初めて乗った時に、わざわざ君が、本を、僕が視界に入るように置いてあったのが面白かったけどね。
あれはね、あそこで置いてるんですよね。
あ、好きなんだって。
何を置いてましたっけ、あそこ。
新書が、まず2冊ありましたね。で、そこを開けたら何々が、なんかを取り出そうとして、どこに入ってるのって言ったら、ここに、そこに入ってますって、開けたらもう一つ入ってたんですよ。新書が。このもう一つは、ちょっと考えましたね。狙ったのって後日聞いたら、わかりましたかって笑顔で言ってたけど、あなた。
何が入ってたんですか
ね。なんかね、あれは教養新書やったね。あそこにストックされてた、多分。ほんで、ちくま、新書と、入ってましたよ。
ああ、そこでな、ちくまっていう時点で、
うん、
多分あそこにあったのは、上野俊也先生のカルチュラルスタディーズ入門かなんかじゃないですかね。僕が常に読んでた本って、とか常に手元にある本って大体それなんですよね。
なるほど。まあでも宮台さん、面白いな。
そうですよね。
むしろ、今でもやっぱ面白いなと思う。そうやね、なんでいいやつは今、なんだろう、宮台会が一番言葉尻はきついかな、この日本に対して。
お
なんかそんな感じはする、うん、だけどまあもうあの人のキャラでもあるしなっていう捉え方でいいのかなとは思ってるけど、
うん、
私はなんかあの言い草が好きじゃなかったっていうのがすごくあったんやけど、そこには若干僕の中では小林義則の影響っていうのは大きかったんだけどね。
おなるほどね。
まあ、今となっては結構二人して同じ番組出たりしてるんで、ラジオで。
うん。
いたりもするけれども。そうかな、まあ、TBS ラジオは残っててほしいよね。
そうですよね。いや
でも、ポッドキャストも今後はストリーミングが主流になっていくのかね。
ストリーミングだと、やっぱり残さなくていいっていうのがあるから、サーバーきつくないんですよね。
なんか管理する手間と思
う。めんどくさいだろうな。
あれだろうね。
あと編集しなきゃなんないしね。
そうね。
無編集で流せるから、ストリーミングが楽だろうね。
まあ本当、荒川京慶のデイキャッチャーなど、最初にストリーミング2本ぐらい今入るんですよ。ストリーミング放送になります、言うて一生懸命やってるんですけど、先週分からかな。いきなりアナウンサーの人が変わってボリュームがでかくなってるんですよ、異常に。
ほう
で、あの、息継ぎの音とか普通にもうカットされずに入ってるんで、かなりやっつけ仕事になってるのかなっていう。ほんで、あの、セッション22は南部さんが言うてはるから、うん、片桐さんに収録してもうたらよかったんちゃうのってちょっと思ったりもした、肉さんでした。